毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです。今週も緊張を隠せない生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。
おぎやなに田中みな実のラジオ出たの？
え、いつ
出んの？
今日出た。
あ、今日出た。
うん。
あ、今日出た。いつって
で急にそんな言われて、まだ分かんないけど、あれと思って。
また定期的に田中みな実のラジオ出るよな。
出る。1年に1回か半年に1回ぐらい。
なあ、
うん、
すごいよな。
あったかタイムだっけ。
あったかタイム、
あったかタイムファミリーなんだ多分。
あ、おぎって
そう、あったかタイムファミリー多分あの人が何人か選んでんだろうね。何人かいるんだよ、あったかタイムファミリーが、
うん、
その中の一人だと思う。
ああ、
その中でもそんなにあんまり入れてくんない感じ。
ああ、
うん、そう、だから定期的に呼ばれる。
へえ、
う
ん、
そうそう。
何話したの？
まあエスパでしょまず。
ああ
、うん、
ああ、
エスパとか、何話したろうな。
大谷翔平の話はしたの？大谷翔平に結婚してほしくない。
ああ、そんなあったの？
あったのって、この前このラジオで
何したっけ。
ラジオで大谷翔平がに結婚してほしくないランキングっていう超失礼なランキングが出
た。あったね。
ああ、
はいはいはい。
そう。
すっかり忘れてた。
ね。
痛かったな、それ。
それで1位だったっけ？ 1位か。失礼なランキングだな、つって。
はいはいはいはい、はい。
なんか、指原とかも入ってたっけ？あと、
入ってました。フワちゃん。
バレー、フワちゃんとかバレーボール、元バレーボールの加納さんとか、
加納舞
子とか。
はいはいはいはい。
ね、
なるほど、
うん、で1位かなんかね、それについてどう思ったのかっていう。
そっか、
忘れちゃってるからな、おぎって。
そうなのよ、覚えてないから、うん、何話したかを、
うん、
そういう話は全くなかったな、うん、
今日何話したか覚えてんの？
なんか今思い出そうとしてるよ、すごい、うん、何を話したんだろう何だろうな、そんな
プライベートの話とかすんの？
プライベートの話、
うん、
まあまあするっちゃするんじゃない？あったかタイムだからやっぱあったかいお話を、
うん、
するのがやっぱ
彼氏いんの？とかさ。
彼氏の話はしてない。だって彼氏いないんだもん。
いないんだね。
いない前提で話してるから全部、
うん、
今までも、
うん、
今までもそうだね、
うん、
いたとしてもいない前提の話だからいつも、
うん、
だからそういう話。
あ、
結婚もできない、まあ、結婚場合はそういうことかな。結婚もできないよねって話だから、そういう、
あ、
で俺が思ったことはその伊藤麻子と、うん、その大久保佳代子、
うん、
と田中みな実って同じ本当はくくりなんだよって。
そこに入ってくんだ。
そこに多分入るから俺結婚はできないねって話を、ずっとそういう話を。
それに対しては納得するの？
納得してた、してた気がする。いや、なずっとほら大久保さんもああいう色気の話をしながらも、なんかこう、
あ、まあ、
ね、
っていうか時代だけどさ、自分でも女性がね、うん、もう男に養ってもらう時代じゃない
と。そうそうそう、
自分で生きていけるじゃない、うん、もうだからそうするとね。
そうなのよ、
もうな、
難しいのよねそこね。
でも大久保さんって伊藤麻子とは全然違うって言うんだよね。
いや、絶対言うんだけど
絶対に認めないよね、
ま、でも前髪と一緒じゃん、もう
一緒
一緒なんだけどさ、うん、それをそう、今日だから田中みな実もそういう話をして、
うん、確かに田中みな実ともしデートするって想像すると、うん、まあご飯食べてて正面に座って、ほら田中みな実っていい子じゃん、
すごい
愛想とかいいから、
う
ん、あと愛想
も
完璧だから
完璧、
多分楽しいんだろうけど、
楽しいよ。
ふとした瞬間にこっちバーってもし見つめられてたら、すんごい撮影されてる感じがするもんな。
怖いよねそこね、
やっぱり。
そうそうそうそう、
なんか
無理よ
ね、
うん、
なんか今日俺が1時間の中で喋ったことに対して、あのなんかの発言引っかかってんのかなとか。
ああ、なるほど、
うん、とか。
そうね、
何か
あるある、
地雷がありそうで、
うん、うんうん、
ああこういうこと言う人なんだこの人とか。
そう
ね、
怖いよ。ふとなんかそういう人の話になった時も、
うん、
そういうこと、そういうので傷ついた的な話とかも聞いてると、
うん、
そんなことでみたいな。
そうでしょ、
そういうのがあるから、なんかいろんなところに地雷はあるかもしれないね。
言葉をめっちゃくちゃ選んじゃうよね。
うん、
うん、
そう。でも、
なんだろうね、
俺の場合はもう完全にそこはもう大丈夫になってきたかな。
じゃあ、おぎやはぎの別に恋愛感情じゃないから。
いや、やっぱ最初あったから、恋愛感情。
ちょっとあるんだ。
大事に、大事に言ってたけど、ああ、でももう、 もう この外はもう絶対ないなと思えてきてから
、最初絶対ないなと思ってなかったってこと
最初はそういう違う目で見てたとこもあったからね、緊張もしたけど、全然よ今はもう。
あ、そう、
うん、でもね、あったかタイムをね、他の聞いて、他のゲストの時聞いてたりすると、うん、みんなデレデレよ男。
いや、わかるよ、
みんなデレデレ、
うん、
やっぱそうなっちゃうんだなと思って、
うん、
田中みな実の前で喋ると、
うん、
ずっと目見てくるしね、
うんうんうん
うん、ですぐ突っ込んでくるし、いろんなところ。
いや、だから会って話したことがある人は嫌いな人がいないと思うよ。
いない
よ、ね、俺だって好きだよ、だって。
でしょ、
うん、
いや、わかるわかる。
あれ、だけど嫌いになれない、ね、それは何でかって恋愛感情はないからね。
うん、
ただね、一回でもその、あ、ちょっとこの子と付き合いたいなとか思った時、もしにご飯行ったら、はい、俺すごい緊張しちゃうと思う。そう、それ感情ないから何でも緊張しないし、普通に話して楽しいけど、
そう、付き合うは無理なのよ、あの人とは。
あ、
疲れると思う。だからそういう話もなんか今日してた気がする。
あ、
付き合うとなるとやっぱ違うなと。
でもさ、そういう人ってさ、そういうこと言うと何人かいるじゃん、やっぱ今までの人生で、
はいはいはい、
すごくいい子で、もう美人だし、
うん、
でもなんかっていうタイプのね、それ疲れちゃうとかっていう人にそういうことを言うじゃん、
うん、
そうすると全然違うって本当に否定してくるじゃん。全くそんな気ないし、
はいはいはいはい、
人を査定する気なんかないし、
うんうん、
もう普通なんです私は、ダメな人も好きだし、うん、なんか言うじゃん、
はい、言うです、大体言ってくるよ ね、
それ、
ね、
でそれを別に謙遜で言ってんじゃなくて本当に言ってる感じじゃん。本当に
言ってることもあるね、
うん、なのになんでああいう感じ に見えちゃうんだろうね。
ね、なんだろう、
まあ、ホランとかもちょっとあるよね、そういうとこね、
うん、ホランはすんごい否定してくるよね。
ホランも否定してくるけど、
すんごい否定してくる。
ホランも恋愛感情がない、もう田中みな実と全く一緒で、
うん、
ちょっと恋愛感情あってご飯食べに行ったら結構吟味されてる感じだろ。
いや、そう、吟味するでしょう、あれは怖いよ、あの辺は。そうよ、やっぱりあの辺です、やっぱり一線でやってきてる人間でそういうとこ見てくるよね、やっぱね、男のね。
そっか、やっぱってことはやっぱこっちがその人のことを認めてるからってことなんだな。
うんうん。
あの、
はいはいはい、
もう、あの、認めてるっていうのはもう本当、できる人として。
う、うん。
やっぱで、恋愛感情にあんまさ、
はいはい。
できる、仕事ができる、できないとかってあんま関係ないじゃん、実は。関係ない
ね。
うん。なのに、やっぱああいう二人は、まあ優秀な、できる人じゃん。
すんごいできるじゃん。
だから、仕事をできる人って認めちゃってるから、
うん。
なんか、こっち、足元を、見られたくない、
うん、そうそうそう、
なんかあるのかな。
あんのよ、それある、ある。
そういうので緊張するのかな、
うん、そういう、まあね、
恋愛感情になった場合。
いや、緊張するんじゃない、やっぱり。
でも恋愛感情さえなければなんともないのにな。
いや、ほ
ん
とね、
ただのいい子だよな。
いい子、いい子、
二人ともな。
うん、
今喋りやすい。
やって今になってすごい喋れるようにな
ってずっと恋愛感情があったん
で、やっと楽になったよ。
怖いんだよ、もう。おぎが
楽になった。
エスパに対しても恋愛感情あるし、
エスパにはまだ話せない。
恋愛感情があるから。
マッチョドラゴンことおぎやはぎのメガネビーキ、TBS ラジオから生放送でお送りしております。書いてあるから
何なのこれ本当に。急にこうなっちゃったけど何なのよ本当これ。何のあれがあるの。
CM 明けやっちゃの挨拶が書いてあるのよ。
メッセージはさ、毎回出てくるよね、 CM 明けね。うん、
だからまあメールテーマを募集しないといけないから。
はいはいはいはい。
まあだから田中みな実、
うん、
まあそっか、だから、
うん、
緊張しちゃう人っていうことなのかな。
あ、なるほど。
うん、
緊張しちゃう人、
うん
うん、女性でも男性も関係なく、
まあ、緊張しちゃう人、緊張しちゃうこととかでもいいのかな、
うん、
なんか、うん、今日のテーマ緊張じゃない。
なるほど、そういうことね、
うん、
大きくね、くくって、その
人もいいし、こういう人は緊張しちゃうとか、う
ん、はい、こういう場面緊張するとか
ね、うん、でもそういう時のまあ、
うん、
解決方法というか、
うん、
緊張、まあ、俺は舞台出る人はね、よく舞台出ると緊張しちゃうけど、うん、なんか、
はい、
全部お客さん野菜だと思えとかさ。
そうだね、うん、
ね、手に、
うんうん、人を描いて、
描いてとか、
うん、
そういう緊張の対策もあるだろうし、はいはい、あとまあお店とかね、緊張しちゃうとか、う
ん、お店、
ね、
お店っていうのは、
うん、お寿司屋さんとか。
ああ、そういうとこ
ね。
高級料理屋さんのね。
ね、
はいはいはい、はい、
まあ。おしゃれな店とか、うん、まあ、美容室さんとラボで緊張して入れないとか。
うんうん、
なんか恥ずかしいのよ美容室ね、うん、
恥ずかしいねちょっと。
そんな緊張でいいんじゃないですか、
はい、
今日のメールテーマは、うん、ね、はい、緊張系メール、うん、お願いします。メールアドレスが、今回、メガネアットマーク tbs.co.jp メガネアットマーク tbs.co.jp すべて小文字で送ってくださいね、うん。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
ラジオネーム、はい、コーンスネーク、皆さんこんばんは、うん、僕は人の前に立って何かを発表するときいつも緊張してしまいます、うん、明日も大学の講義で一人でプレゼンをしなくてはならないので今から緊張しています、
はいはい、
ぜひおぎやはぎのお二人に対処法を教えてほしいです。
いやー厳しい、
これ緊張するよな。
緊張するよ、そんな無理無理
ね。
俺無理よ、
うん、
無理無理。
緊張しない人はまずいないんだけどね、
う
ん、
そう
そう、
なんだっけ、プレゼン、なんかのプレゼン、
一人で講義でプレゼンしなきゃいけないって、うん、明日。まあでも緊張するっていうのはね、まあよく言うのは、うん、緊張するからその、
うん、
まあ一生懸命失敗しないように、
まあね、
そう、あの作るわけじゃない、
うん、
緊張しない人にいいものは作れないってよく言うじゃない、
うん、
ね、
うんうん、
これやっぱりしょうがないんだよ。だから
まあね、
どんなにやったってどんなにこれ下準備したって緊張するのよ。
緊張するよ、はい、準備よ、準備もやっぱ完璧にやっとけばだよね。よく一郎とか言うし、そういうこと、
うん、
うん、あとは緊張してるって最初に言うことかな。大体一番のあれはね、
言い訳から、
そう、するとみんなね優しく聞いてくれるしね、
ちょっと噛んでもね、
そうそう、なんかそこを無理に緊張しないふりしていくと、うん、反感買う時もあるしね、
あ
いつなんだよ
みたいな、ね、ね、余裕ですよっていうふりをしないことって
こと、ね、そうそう、そういうふりして急になんか噛んだりとか声が震えちゃったりとか上ずったりとかした時に恥ずかしいから、
うん、
先に緊張してることを言ったらすごい楽になる、はい、
そうだね、
うん、
だからそうだ、じゃあ最初にすいません今日は緊張してますんで、プレゼンの方、まあ、本当だったら今日の本当はもっと倍すごいと思って聞いてくださいって。
そうそう、
ね、
そういうこと、そういうこと、
ね、
そういうの言ってやら
今日はちょっと、はい、半分ぐらいの実力だと思って聞いてくださいね、うん、という保険をかけてから
やり
ましょうか。ラジオネームサンタイガー、僕は人前に立って一人で話すことは全く緊張せずにできるんです
よ。わすげえ。
一対一で話すときは緊張してしまいます。大勢の前だと自分の話に興味を持っている人はそんなにいないと割り切れるんです
が、なるほど、
一対一だと逃げ道がなくなるので仲良くなるまではあまりうまく話せません。また特殊だねこれも。
すごいねその人。
大勢の前の方が緊張するけどね。め
っちゃ緊張するんじゃん。
うん、
どういろんな人にさいろんな風に思われるからすげえ緊張するのに、一対一なんて楽じゃん。
うん、
うん、ね、
一対一の方が緊張する。
そう、男でも女性でもってことか。
逃げ道がなくなるから。
逃げ道なんていくらでもあるけどね、一対一の方がね。
うん、
いくらでも逃げれんじゃん。
大勢の前で人の前で立って一人で話すことはみんなに話してるからじゃいいけど、うん、あれか、あれが苦手なのか、向こうから聞かれたことに対して答えるのが、うん、
そっか、
人の、ね、前で一方的に喋るわけじゃない、大勢の前って、うん、じゃなくてこのコール&レスポンスが、
レスポンスされた時に逃げ道がなくなるのか、うん、変なことされた変なねこと聞かれた時に、
聞かれたことに対して言うことが、うん、嫌いなのかな。
そうなんだろうね、
ね、言いっぱなしで逃げられないという、うん、
そうね、
ああ
、そういう、あ、確かにそういう苦手な人もいんのか、
ああ、
うん、いると
思う、あ、ね、
自分のことをだからあんまりあれなんで話したくないんだな、
うん、
ああ、そういう時ってね、人って確かに自分のことを全く話さないでし、振られると全部煙巻く人いるもんね。
そう、
うん、
煙巻くやつムカつくじゃん。
まあね、
ああいうのって話してると、
あ、
なんでお前それ言わねえんだよってあるじゃん。
そうね、
はあ、ね、
まあ、大体でも人にこうやって聞かれた時はね、自分のね、なんか、まあ、情けない話っていうのかな、ジャンルでいうところの、
ジャンルね、分かる、一番いいよ、
自分のミスしちゃった話とか、なんか、うん、何か人に聞かれた時って、ね、自分の失敗談を言うと一番いいんだよね、うん、実はね、まあ、そうすると相手の人って一気になんか、
そう、自分の蔑むやつね、自分をね、
ね、
うん、
面白いんだよね、そっちの方が。向こうも心開いてくれるし、自慢より絶対そっちの方がいいし ね、
うん、もし聞かれた場合ちょっと自分を下げすんだ、うん、何か
自虐ネタよ
がいいんじゃないですかね。
本当にあること聞かれたらパードンって言えばパードンって言えば大丈夫、多分大丈夫
大丈夫、
うん、
それで大体乗り切れるね
乗り切れる
パードンです。
そう
パードンお願いします、
うん、
ラジオネームバンブーマン、おぎおぎさん、やはやはさん、むてむてさん、こんばんは、
はい、
僕は一度褒めてくれた人の前は緊張します。
わかる。
期待を裏切ってはいけないと思って結果的にうまく振る舞えなくなってしまいます。あーね、
褒められるとね、
一回褒められるとね、もうその人に嫌われたくないんだよね、
う
ん、
そう、実力をね、
うん、
そう、この間のがなんかラッキーだったんじゃないかとかさ、そう
買ってくれてんだね。
そうそうそう、あれやだな。
一回買ってくれたけど、うん、あれはなんだ俺の思い過ごしかと。
そう。
ちょっと君のことを過大評価してしまったなと。
そうそう
そう。思われたくないから。
あるもんね。
もうだあのこれは合コン理論ですよね、
うんうん。
合コンでよく昔やってたのが、うん、最初にね、
うん、
会って、まあ4対4の合コンで、うん、10分で第一印象ゲームっていうの
をあある、ね、
やりたがるんですもんね。
そうそうそう
ね。まず第一印象ゲームつって、で、また2時間飲んだ後に、さあ、第一印象は誰々でしたが、飲み終わった後、結果話した後に、順位は入れ替わったでしょうか、なんていう、まあ、合コンで、まあ、よくある、まあ、盛り上がる、まあ、遊びがあるんですけど、このね、第一印象ゲームで1位に選ばれちゃった時。
なるほど。
まあ、そっから2時間守りに入るね。
もうね、話せなくなっちゃうの。
もう口が出るのよ。
そうよ。
そりゃそうだ。
そう。
そうなの。
もう、あらを見せたくない。
バレたくない。
そう。
そうで、4位はすげえ頑張るのよ。
ね。4位上がる率高いよね。
すごい上がってくるよ、一気に。
そう。4位はね、上がるんだよ。ただ1位はね、結構下がっちゃうのよ。
あれはやだな、
守っちゃうから。
守ってきたな
だからあれ、もうやめたもんね、確か。
確かね。
第一印象ゲームをやりたいやつ多いんだけど。そうそうそうそう。で、このまたさ、第一印象ゲームをさ、やりたがるやつってのも必ずいるんだけど、うん、そいつがさ、なんでお前が第一印象ゲームやりたいんだよってやつが言いたがるの。イケメンがいいのとわかんのよ。お前選ばれるわけねえじゃんっていうやつが、うん、なんか知んないけど自信あって。
まあね。自信あってだろうね、うん、多分ね、そうなんだろうな。
自信でしょうね。
ね。
うん。
だからこれは、褒められた後、
うん。褒められたらどうすんだよ。
え？一回褒めて
くれ。苦手よ。
褒められた後？
うん。
褒められた後は、あれだね、でも、俺は思うけど、
うん、
褒められた後に、守りに入って、もっと好かれることは一回もないかもね。ああ
そうね。
そうなんだよ。
まあ、でもせめて、本当に、相手に勘違いさせちゃったなとか、ことはあるじゃない。
うん、
そう、まあそっちでもいいよね、だからね、もうね。結局、守ってさ、なんか、そこの場をね、うまく言ったとしても、うん、いずれバレるわけじゃん。
うん、
だったらもう、ほんとそこ、いきなりやっぱ攻めた方が、攻めても、
そうよ。
言った方がいいよ。
だいたい俺はね、こういう時思ってるのはね、自分のことを褒めてくれたってことは、ね、上から考えると、すごい、この人は見る目があるんだなと、俺は思うわけ、うん。自分のことを褒めてくれた、
はいはいはいはい。
ってことは、この人は見る目があるんだから、俺がこんなことをしたって、この人は俺のこと嫌いにはならないなとか、
うん、
もうその人すごい人なんだと。
なるほど。
思うと、そんなことで嫌いになるような器の小さい人間にないんだよと。うん。思うといいかもしれない。
そうね、
うん。
自分を気に入るってそういうことだもんな。
そうよ。俺なんかを気に入ってくれたってことは、この人は。
すごいなって思うよね。
そうよ。
その考えっていうか見てるところがね。
そう、俺が大谷翔平だったら、誰もがすごいって言ってくれるけど、うんうん、自分なんかを褒めてくれるってことは、あ、この人はちゃんと、すごい細かいところを見てくれてるんだから、もう見るところが違うのよ。ってことは、俺が、なんか小細工したところでそんなものも全部見透かされるような人なのよ、
うんうんうん、
俺のことをいいっていう人なんで。
いい答えだそれ
ね。
そうしよう。
そうです。ラジオネームむにゃま、あ、ゆーにゃまる、おぎやはぎのお二人、工務店さん、夜分にお疲れ様です、うん、メールテーマの緊張していることですが、
うん、
僕は少し前に世間で言われている高級時計を買ったんですが、
う
ん、大切に使っていたんですが、
はい、
最近暑くなり半袖で出かけることも増え、半袖でその高級時計をつけていると傷つけないかとか悪い人に取られたりしないかとかいろいろ考えてしまいます、
はいはい
はい、ただ単純に気にしないのかと思いますが、傷つけないようにはかなり配慮しています、
うん、
おぎやはぎのお二人は時計を身につけるときは気にしていることありますか、 ね、うん、確かにさ、あの時計、新しい時計買ってすぐにさ、壁に、そう、壁にバーンとかすった時に、はっとかと思った時
あるよね。思うでしょ、うん、分かる分かる。うん、やだよね、あれね、うん。すぐ傷つくんだもん。
時計？
時計。あ、まあ、俺つけてないからあれなんだけど。初めてだからこうつけた時は、もうきなんかちょっとこうテーブルにこう置いただけでもガツンってなんか、
うん、
手を置くだけでも当たるじゃん、
うん、
もうそれだけでも嫌になるもんね。
あ、
えっ、て
また高級時計だからね。
そうそう、俺はだからでもその1回ですぐもうやめちゃったから時計は。俺もあの弊社恐怖症だからもう無理なんだこれ。
ああ、なんか締め付けられるのが、
そう、もう気持ち悪くなっちゃうから、
うん、
もうやんないけど。どうなの実際は、その辺矢作とか結構腕時計してる人ってああいうの気にすんの？
腕時計ね、いや気にしたけど、でも最初本当に買った時は気にしたけど、
ドンって当たるじゃん本当に。
うわっと思うよ、
うわっと思うでしょ、
思うけど、つけてるとな、
はい、
服に高級な服、高いシャツ、
はいはい、
5万円のシャツにさ、
うん、
なんか醤油こぼしちゃった時のショックあるでしょ、
はいはいはい、あるある、すげえショック
。あれと一緒、
あれと一緒
だ。結構嫌は嫌でしょ、
うん、あれは嫌だ嫌だ、
結構嫌でしょ、
うん、でもなんかさ、時計の場合ってさ、買った値段より上がるってことがあるじゃん。
あ、だからそう思っちゃうとやばい。
なんか最近それが増えてきたじゃん。
確かに今
なんか消耗品として今までは時計をね持ってたけど、
うん、
急になんか投資じゃないけど
なってきちゃった。
なんか上がっていくんだってなったら急に怖くなるじゃん、もう時計が。
投資だと思ったらつけない方がいいかな。あの車もさ、
そうそうそう、
あの値段が上がる車買っちゃうと、なんか距離数増やしちゃうと
価
値が下がるとかっつって、ね、どんどん本来だと普通乗ってきたいのにあんまり乗らないにしたいとかってやる人多いのよ、
う
ん、
そ う,
そうだから、そうだね、時計を売ろうと思ってる人はやばいな。多分売ろうと思ってないから俺。
あ、そういうことだね。だからこの人もそうだよ、売ろうと思ってなきゃ別に、
うん、いい、
気をつけてもいいんだよ。
あのそう、むしろ売ろうと思ってない場合は時計って傷ついてくるとかっこいい
よ。かっこいいよね、俺もそう思う、うん、
そう、
ずっと大事にも使ってんだなっていう感が出てていい。そうそうそう、
ね、
綺麗にピカピカになるよりも、
もう
傷ついてた方がいい。
かっこいいよね、
うん、売らないんだったらね。
特にあの一番今投資で言われてるのはロレックスなんだけど、
ロレックスすごいよ、ね、
ロレックスのこの、
何そのダイバー響きがいい、
ね、ロレックス、
ロレックスって言ってたよ今。ロレックスってすごいなんか俺と違う言い方してんなと
思って。ロレックス、
ロレックス、それすごい気になった、気になった今。
あ、本当？
普通に言ってんだなって今、
ね、
まあ、ちょっと気になりましたよね最初ね。
あ、ロレックス巻いてんなと思って、
ま
あ、
そう巻い
て
な
って、あ、それは本当に今恥ずかしいわなんか今恥ずかしいな。
マジで普通に言ってたよ。
おぎの全く一緒にじゃないの？
違う、巻いた巻いた。
だからちょっとおぎ、俺の発音言ってくるから恥ずかしくなっちゃったけどそのロレックス、ロレックス、ちょっともう普通に言うのが分かんないんだよ。何が普通か分かんないんだよ。
絶対恥ずかしくなってない
よ。ロレックス、
ロレックス、ロレックス、
ロレックス、
ロレックス
は今普通？
うん、うん、今なんつう
の？ロレックス、
うん、まあまあまあ、ちょっと、うん、ちょっとなんかひ、うん、
違う？
ちょっとあれ、
うん、ハーレーデイビッドソンって言ってるよう なこと。
そうそういう、そういう、そんな感じ。
あ、だからその昔、有名なダイバーズウォッチね。
はい。
サブマリーナってあるのね。
サブマリーナね。
そう、もうこれもう代表的な。
はい、もう
有名な、ね。そう、もうすごいかっこいい。もう本当、はい、超かっこいい。
もう定番中の定番でしょ、今となってはね。
うん、それを、やっぱり、ずっと2、30年つけてるから、しかもあんなのほら、ツカバがもともとつけてる
からね、
うん。サブマリーナですから。
はいはい。
だから海とかにもつけていっちゃうから、うん、汚れるし、傷、うん、それがかっこいいんだけどね。
かっこいいかっこいい。
ただ値段がちょっと変わってきちゃったんだけどね。うん、俺たちの若い頃のサブマリーナって。
そう。
多分ね、40-50万で買えたんだよ。
なんかそんなイメージある。40-50だったよ。
そうよ。
40-50。
そんな感じなのよ。
俺の時は。
今はもう100-20-30万すんじゃないかな。
そうかもしんないね。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃ上がってんだ。
あれよ、新品で普通に正規代理店で買ってね。
買った時ね。
で、多分、で手に入んないから、
うん、
あの、そういうスポーツ系のウォッチを出さないから、
うん、
それぐらいで買えたらいい方なんだよ、むしろ。
なるほど。
定価で買えた
ら。なるほど、なるほど。
だからちょっと、思い切って傷つけてくださいよ。
そうね。
売らないということで。
売らないでね。
うん、ラジオネーム、9時のクジラ。皆さんこんばんは。僕は1週間以上前からの約束や、何？締め切りか。が緊張してしまいます、うん。近づいてくるほどに大丈夫かなと心配になり、自信がなくなり緊張していきます。 約束とかね、締め切り、締め切りはそりゃ
締め切りはそうよ、
緊張するよ、
だってどんどんどんどんやんなきゃいけないんだもん、うん、約束って何、何の約束の話してんの、
でも
締め切りの約束、何
約束、また合コンの話になっちゃうけど、うん、合コンってマジ当日になるとすっげえ面倒くさい
な、あれ、あれ何なんだろうな、
仮病を使って休もうかって何度思ったことが、なんか、あれ当日になるとすっごい面倒くさいな、ね、
いやそう、いやデートもそうよ、当日になると面倒くさいよ、もう
デートとかって楽しみなのに、
そう、
ね、好きなことデート
するの何日もお前は楽しいのよ、
で当日になるとなんか、
うわもうなんかいや
ちょっと面倒くさくなってくるな、
あるある不思議なもんでね、何なんだろうあれ、
なんだ
ろう、なんで面倒くせんだろう、あんなに好きな人と会うのに、
やっぱ緊張するからなんじゃない、緊張するからちょっと面倒くさくなっちゃうんじゃない、
でも合コンなんて緊張しねえじゃん、まず
そうだな、
別に男同士でも楽しいじゃん、もう
そうだね、
だけど面倒くさいじゃん、
うん、
買ったるいじゃん、あれ、
うん、だこんなマッチングアプリが全盛の時代にさ、今合コンってまだ世の中ってしてるのかな、若い
子、確かにそうだね、マッチングアプリから合コンってのあんのかな、そこで合コンしようよみたいな、
よく友達の紹介でとかってありますよね、
うん、あるね、
うん、恋愛の
報道で、ね、あれ合コンですもんね、
でもね、
的なことですよね、おそらくね、
はい、ただ
食事会、
世の中って、まあ、全部そうなんだけど、何かこの便利なものが、てか効率がいいものが現れた時に淘汰されていくじゃないですか、でマッチングアプリと合コンってどう考えて効率いいのマッチングアプリじゃない、
うん、すごい、
だってマッチングされるんだから、ね、ある程度の条件を、
そうそう、すごいよ、
で合コンってめちゃくちゃ非効率じゃん、
非効率
ってことはやっぱ淘汰されていくはずじゃん、
うん、そうね、
だから
うん、
やってないんじゃないもう、だって1位になったじゃん、マッチングアプリってもう結婚するツール、出会いの場として、ってことはちゃんとマッチングアプリが世の中認識されてるわけでよ、認められたわけだから、もうないな、合コンはもうないな、
まあ、俺らがこういう年だからか分かんないけど、最近聞かないもんね、合コンしたっていう、例えば芸人でも
死後か、下手すりゃ、うん、今俺合コンって言ってっけど、
もしかしたら全然何年も聞いてない気がするわ、
だから今聞いてる17歳ぐらいの子が
何それみ
たいな、合コン、
何合コンって、合コンって
何、何合コンってって、
うん、
スッチーとか言われてもさ、今
分かんないもんね、
何スッチーってスチュワーデスってとか言われても、うん、合コン死後の可能性あるぞ、
あるね、
やばい、
でもさマッチングアプリこそなんか面倒くさくなることありそうだね、あれ面倒くさそうだじゃん当日、
それこそさっきのあれじゃないけど、マッチングでさ、
うん、
評価をされてるわけじゃん、
そう、ね、
ある程度、
そう、ね、
で選ばれたわけじゃん、
マッチング怖い怖い怖い、
ってことはもうハードル上がってんね、
めちゃくちゃ怖いじゃん、
最初の第一印象ゲームで1位選ばれた後じゃないけど、ちょっと守りに入っちゃうね、
そうするとさ、ご飯屋さんとか会話のことも考えたりとか服装、
うん、
全部考え、めんどくさくない、もう当日そこで合わせんの、
うん、
もうやだね行くの、
うん、
でも、だから多分ドタキャンって多いんだろうね、マッチングアプリね、
その人のこと嫌いになったとかじゃなく、
なくてよ、
なんかおじけづいちゃって、
そう、なんか理由をつけて、なんか具合悪、なんか親が具合悪くなっちゃったから行けなくなったとかさ、そういうのもすげえ多いと思うよ、
ああ、
うん、
そういうのも聞きたかったな、今日
聞きたかったね、
合コンなんて、だってこれ10代が多いから、うん、まず
そうね、
うん、
マッチングアプリすげえな、本当に俺の友達とかやっぱ、51は同い年なんだけど、やっぱすごい頑張ってるもん、マッチングアプリで、
いやそうよ、だって
もう4人5人ちゃんともう、候補というか、
う
ーん、合ってますよ、
そうでしょ、
でそっからいろいろ選んでやったり、
わかるわかる、
うん、
なんか俺たちはまだほら出会い系サイトっていうとこから、認識があるから、うん、あのね、なんか何いないだろうなんて思ってるけど、そうそう、マジでちゃんとかっこいい人とかわいい人いるからね、
そうなの
よ、いるのよ、いるの
すごいね、
ちゃんとした職業のかっこいい人とかわいい人いるの、
そう、
へー、
そう、もう本当にいるのよ、イメージを
もう全然違うんだよ前と、
ね、マジで、うん、もう出会い系サイトじゃないから、
うん、だから友達とこう海外旅行とか行ったとして行った時にもやっぱマッチングアプリのこのお土産をすごい選んでる、お前に何でお土産選んでんだよって思って聞いたりすると、いや何々ちゃんにさ買ってあげなきゃとかさ、もう4人後にいるからそこにいるとこにもちゃんと、
やって選んでんだなと、大変だなと思って逆に今。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
やったぜ、代打逆転メガネ満塁ホームラン。ということで TBS ラジオから生放送でお送りしてきたおぎやはぎのメガネビーキ。やっぱこう CM 明けみんなこう身がこう引き締まるでしょ。
そう、なんかもうだらっとしたところで急に来るから怖いんだよ。
だから始まるぞっていう、
うん、そう ねみんな持ってると思うよ、そこいらねえなって。ドキッとするんだもん本当に。
今日ほら午後の話とかしたから、
はいはい、
来てるよ、二十歳の子だよ。
ああ、おお、二十歳ね。
ラジオネーム、はいはい、イカニカン、
うん、
イカニカン。
いや、そこは早くもう時間ないから。
イカさん2貫食いたいんだよ俺。あの妻とあのくら寿司とか寿司とか行くじゃない。
え、あそこ2貫ないの？1貫、あの2貫でしょ、
うん、でもうちは、はいはい、お皿1個で1個ずつ食べる、1貫ずつ食べるルールなの。もう妻がもう俺が頼んだものをそのまま半分食べたいから。
ああ、なるほど。
そう、俺、うん、イカは本当は2貫食べたいんだよな。
それで今思い出したんだ。もうすごいせかされてる、あと3分だって。
皆さんこんばんは、うん、現役大学生ですが合コンは割とあります。
お、大学生あんだ。
女子大の子たちが出会いを求めて慶応とか早稲田のイケイケの子たちと3対3ぐらいでやったりしています。やるよね。自分は参加したことがないクソメンですが、友人は多い時は月に1回ぐらいのペースでやってましたよ。
少ねえな。でも
月1、ねえ、月1なんて。
そうだよ、
少ないよ。毎週だもん。
毎週だよ、毎
週。週2とかね、
週2週3やるよ。そうそうそう、
すげえ。
大学生だったらそんな感じだよね。
ねえ、そのぐらいになるとやっぱり減ったんだな、かなり、
まあ、割とあるよっていうぐらいかな。割とあるっていうぐらいかな。ラジオでもあんの皆さん、さんこんばんみ、うん、23歳男ですが合コンはやったことありません、
うん、
周りでやったことある人は本当に一部で、うん、今の出会いの主流はまさにマッチングアプリだと思います。あ、はいはい、あの23歳、ラジオネームセブンスリージャック、皆さんこんばんは、はい、僕の友達はマッチングアプリの Tinder を使ってる人多いです。合コンなんて僕の大学でやってる人間は聞いたことないです。
ああ、やっぱ Tinder ね、なるほど。
やってないよ、やっぱり。ラジオネーム、タコチューズデを叫ぶ王様。マッチョドラゴンの皆さん、こんばんは。24です、はい。合コンしたことないです。
なるほど。
はい。
どっちか分かんないけど、それは。
それこそさ、もう、緊張しちゃって、合コンなんて、今の子、さっきね、メールで、これとかもそうだけど、ラジオネーム、すずめの涙、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。緊張する瞬間ですが、私は電話をかけるのも、出るのもすごく苦手です、
はいはい、そうだね、
特に仕事の電話を準備なしでかけると絶対にパニクるので、う
ん、パニクる。
事前に台本のようなものを作り、相手の返事をいろいろ想定して言うことを準備してからかけるので、うん、めちゃめちゃ時間がかかります、
はいはい、
相手先からかかってきた電話も緊張して何を話してるのか頭が真っ白になりそうな時があるので、うんうんうん、電話対応何か克服方法があれば教えてください。まあ、電話が緊張しちゃうから。
わかる。もう今 LINE とかそうだもんね。
そうでしょ。
メールとかだから、
ね、よく言うよね、突然電話かかってると緊張するとか。
緊張するよ、無理よ。
おぎもなの？
俺電話緊張するよ。電話でも話すことがないんだもん。
いやだって俺たちはもうそれを通ってきた人間だから大丈夫だ。
通ってきたけど、
自転車一回こけたらずっとこげるのと一緒
だ。そうだけど、うん、確かに緊張する相手から電話今ないからあんま緊張しないかもしれないけど。
電話の何が緊張するの？
え、それ上司とかでしょ。だから例えばそういう、
全然緊張しないよ電話。
うん、確かに今思ったら緊張する相手がいないんだけどね、今出上がってくる人。
そうだろ、
うん、でも変にだから急に今 TBS の社長からね、
うん、
今ラジオで変ななんかあったろみたいな電話かかってきたらもう
電話関係ないよ。それは問題を起こしたから緊張してないけど、TBS ラジオの社長から電話かかってきたら緊張するけど、上がってこないから。
最後は緊張する。
ということでディレクターズカット版をお聞き
いただきました。今週はね、まあ、緊張が、うん、まあ
はい、
テーマでしたね。
そうですね。
もう最近の、うん、やっぱり若い二十歳ぐらいの子たちはさ、はいはい、あの合コンなんかしてないんじゃないかなっつって、
うん、
そういう情報いっぱい来ましたね、
はい、
やっぱりほぼしてないみたいですね。
してないんだね。
あとさっき七三が言ってたけど、社会人の友達は最近合コン始めたって、うん、だから合コンも新しいことなんじゃない、うん、むしろ
逆に今はそっちか。
ね、
マッチングアプリでちょっともう飽きてきて一対一で会うのもね、
う
ん、
そうそう、
だったらちょっと大人数だった方が楽しいんじゃねえかってなるん
で、ちょっと合コンって楽しそうじゃないみたいなね。
多分そっちか。
それからキャンプ高校じゃないけどさ、うん、
はいはいはいはい、
コロナでね、うん、いろいろ5人が集まれなかったから、ちょっとそっちが楽しくなってきてるのかもしれない。
今それがね、それだけか。
確かにマッチングアプリ、まあ本番でね話したけど、絶対効率いいのはマッチングアプリじゃん。
効率いい、
めちゃくちゃいい。もう分かってんだから、うん、で何にも情報がない人たちと 3-3 だ 4-4 で会うのは効率が悪いけど、はい、ただこんなにみんな今緊張するわけよ、 SNS 時代だから、
はい、
ってことはやっぱマッチングアプリでそこではいいけど、会う時の緊張感半端じゃないと思うんだよ。
めちゃくちゃ半端ない。
そういう意味では3人ずつ 3-3 で会った方がまだ緊張ほぐれるね、うん、
すごいほぐれる
ね、
う
ん、
そう、
まだ
そうなんだ。
相手は誰来るか分かんないけど、
う
ん、
そうね。でも、ま、やっぱりコンパのいいところは、うん、女性だとしたら女性のやっぱ友達同士での会話の感じとか、うん、どういう感じで女性と、うん、女友達とのあれを見るのいい
の。普段のね、
そう見れるよ、
ね、あれが大事、
立ち回りがね。
そう、マッチングアプリだと騙せるから、一人だから。
なるほど。
だからちょっとね厳しいと思う、コンパの絶対よ。
立ち回り見たいんだよ。
で、女から嫌われてるやつもいるじゃん。
いる、
うんうん、
その仲間なのに
いる、
一緒に来てんのに。
うん、
でそういうのを見えて、あ、これ女性同性からこうやって嫌われてんだからあんまよくねえんだ、性格悪いんだなとか、
うん、
そういうとこも見えるし、
そうだね、
あれ結構大事だと思うよ、コンパ
いいね、
その人間性を見るところでは。
そうね、
嘘つけないもん、あれは。分かる、友達の前では。
3-3ぐらいだとちょっとあれだけど、うん、もうちょっと多い場合、うん、5人、
はいはい、
5、6、6対6ぐらいの時に、
はいはい、
全然喋んない女の子とか気になるよね。いや、
気になるよ。最高だよ。
端っこで全然来れないの。漢字とか、あともう一人ぐらいの子がすごい喋って。
そうそうそうそう。
全く喋んない子とかがいいんだよ、
う
ん、またね。
ああいうの気になっちゃうんだよね。そういうとこ行っちゃうもんね。
ねえ、うん、気になるね。
気になる。
狙ってる子もいたりします
ね。そうそうそうそう。
ね、そういうのね。
そうなのよ。
そう。全然喋んないのに、胸元開けてることがいいよね。
いやー、すげえな、ね、それ。そんなやついんの？
あれいいんだよ。
いや、いいよ。
喋んないのに胸元開けてる
ね。なんだよ、そいつ。すげえやつだな、そいつ。
って言ったら、すごい下、ブローって出す。
かわい
い、
かわいい。悪い女だよね。ほんと悪い女だよ。
あざとい。
でも、高校ではその悪いぐらいがいいんだよな、
面白い
よ
ね、
うん。それが面白い。
合コンと面白いよな。
面白い。
面白い
と。まず、付き合おうと思って言ってないしね。
うん、
そうだね、
合コンにはね。
そうね、
その場の楽しさが。
いや、わかる、別に。確かに、なんだろうな、
真剣にその付き合う彼女を探しに行くわけじゃないじゃん、コンパって。もう結果彼女になったってことはあるよ。
そういう人もいますよね。
でもやっぱり男としては行くと、やっぱ、
うん、ガチな人
もいます、まあ、なんか遊びに行ってるよね。
そうそう、遊びにだもん、
パーティーだよね、
うん、そうそう、パーティーパーティー、
うん、
でたまたま本当結果本当にいい子がいて付き合うことあるしだろうけど、もう最初は本当にもうみんな遊びだと思う。遊びっていうかパーティー、
ゲーム感覚、
ゲームだね、うん、あれはコミュニケーションゲームだよ。
そうそう、
やっぱり
そうい
うやつ
ね、
うん、
だからそうそうそう、いいですよね。
面白いもん、立ち回りが。
そうなんだよ、
作戦とか決めたりして
さ。そうそうそう、それは楽しい。
でその後の反省会とかさ。
そうなんですよ、はいはい、
ね、
反省会盛り上がるの一番。
同性のね、
うん、
男なら男で、女なら女で、
そうそうそうそう、
その後盛り上がりますもんね。
盛り上がるわ。
これはもしかしたら再注目される可能性ありますね。
そうだね、
いや、ありますよ、こっから先に。
いいね、
いいね、
いいや、
うん、
やりた
い。合コンもだから今は会うにカタカナでコンって書くことが多いけど、
うん、
アルファベットで合コンになるからね。
ああ、なるほど。もうそれが世界共通の言葉ね、もう。
ゴー
だ。
ゴー行く、
うん。
行くのゴーになるよ。
ゴー、
うん、
ちょっとヒゲちゃんとも行こうかな、そろそろ。
だからこの既婚者の行く合コンとか立ち悪いんだよね。
どうなんだ
ろう、ね。昔で言う、ね、彼氏がいるのに来ちゃった女の子じゃないけど。
ありましたよね。
そうだ、相手がさ、全員既婚者のね、
あ、
女の人っていいよ。
うん、
そうね、だから本当にだからゲーム感覚で行きたいんだよね、こっちは今。そうだとして
でもそういうの聞いたことある、そういえば
ね、既婚者合コンってありましたよね。
あー、いやー、やらしい。
そんなのあんの？
お昼ランチの時間にとか、
そう、既婚者合コンだから体の関係はない浮気っていうのが流行ってんだよ。
それ浮気なんの？それって
恋をしたいんだって。でも、家庭があるからちゃんと、
ね、
一切そういうことはしないんだけど。
いやいや、それはもう
恋をしたいから。
恋をする
で大好きなんだって、その人のことを。みんなお互い、
もうダメじゃん、それ。
でも絶対やらない、
それは浮気じゃん。
絶対やらないの。
やった方がいいじゃん、愛がなくて。
やらない。
そっちの方が浮気じゃないよ。
すげえな。
恋で、だって恋はもう浮気だよ。
か心が体かってもんだよ、
ね。心が、もう。
心がだよ。
心の浮気。
心の浮気って一番やばくない？
それが今流行ってんの。でもセックスはしない。
怖いね。
やんない。
セックスは絶対いいのに。
黒帯してったな、でも
ね。黒帯ね。黒帯はもう、勝負だから、ね、勝負。
試合だからね。
試合だからね。あれはいいじゃん。全然平気やるわ。
ラジオネームエンジェルマート、皆さんこんばんは。 PK って緊張しましたか、うん、僕は緊張したことないです。外したこともありますが、毎回蹴るまでは入る気しかしてないです。そういう人がだから PK 向いてんだよね。
強いんだな、
やっぱりこれは分かれるでしょ
う、うんうん、そうね、
やっぱりネガティブなね、うん、人と
緊張するよね、うん、普通はね、
普通はやっぱり
緊張するだろう。
入れて当
たり前だと、ね、大会とかの大きいところも行ったらもう緊張だよ、うん、
あの規模によるよな。
そうよ。
だってこのエンジェルマートが今どれぐらいのあれか分かんないけど、どれぐらいの規模の大会出たことは分かんないけど、そうそう、ワールドカップだって考えた場合よ。
た場合もう絶対緊張するよ、そんなもん。ありえないから、ね。
緊張しない人がいないよね。
国を背負うわけだし。
緊張する。
うん、
でも本田圭佑はしなさそうなんだよな。入るし、入る気しかせへん。
そうかな。
って言ってそうじゃない？
まあまあ。あれは楽しむタイプの感じだよね、だからそれはね。緊張をね。
ラジオネームよしもよし、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。僕は一人焼肉だったり一人町中華などはできるんですが、女性客が多いカフェに入ると緊張します。周りの女性は何とも思ってないはずですが、僕は心の中で笑われているんだろうなとネガティブな気持ちになり緊張します。お二人は女性客が多いカフェやお店に入りますか？
矢作にやってたもんね。
これは入れないんで。
俺全然平気。
小本さんも平気なんでしょ？
はい、大丈夫です、
ね。
うん、もう俺が女性みたいなもんだから、考え方も、
うんうん、
もう俺が女性だから
気持ちね、
気持ち気持ち、
あ
もう全然なんか
そっか
平気なの。
あとカフェが好きだもんね、うん、お酒飲まないからね。
そうなのよ。
俺やっぱダメだ。
それはやっぱ意識してるからですか？
そうだよ、意識してるんだよ。
女性の目を、
そう、女の中に男が一人
って、それで育ってきて昔からね、
そう言われてきたから、そのトラウマだね。
それってそんなに嫌ですかね？
そうだよ。いや
女の
子に男が一人って、まあ、子供の時はね、いい、まあ、確かにあれは嫌な感じで言ってくんのよ、うん、子供の時はね。で大人だったらもう全然そんなの
ね、
全然いいじゃん。
あでもね、女子会行ったじゃん、
女子会、う
んうん、女が5、6人の、
うん、
やつとかは普通に行けんの、う
ん、ああ
来てよとか言われたら、ね、それは知ってるから行けんの、
知ってる人だからね。
ああなるほど、そういうこと。
そうそうそう。
でも知らない、最近さ、
うん、
混んでんだよカフェとか。
すんごい混んでる。
混んでるでしょ、
うん、
で最近俺がね行くよくスタジオがあんのね、うん、の
スタジオ、
スタジオ、あの撮影で行く貸しスタジオ、うん、なんか最近テレビも、テレビのスタジオもあれば、うんうん、貸しスタジオ、おしゃれな貸しスタジオとかも
撮ってますね、
うん、そこにさある、まあ渋谷区にある、はい、そこの周りは何もないんだよ、
うん、
まあ、松見坂って言おうかな。
はいはい、松見坂ね。はい、
ないじゃん、別に。まあ、
ないね。
ないない。
そこ、駐車場が、を止めて、そこのスタジオまで歩くときに、そのカフェの前を通るんだけど、うんうんうん、そのカフェ、もうね、30人ぐらい並んでんの、女の子は。
カフェで並ぶの？
そう。何このカフェ、超流行ってんじゃんと思って、何が美味しいのかな。あ、パンケーキとかも置いてあるし、なんか、うんうん、あ、でも女の子が好きそうなのも置いてあるんだなと思って、パッて、並んでるから中を覗きながら行くと、うん、中にもう結構広い店で、うん、そうね、100人ぐらい、中の店入れるような店って、うんうん、まあ、満席でほぼ女の子なの、
うん、
あそこに入れるってことね、小木は。
全然入れる、
ねえ、
なんと思わない、
なんと思わないんだ、
うん
うん、
いやーなんで、
もう
え、
ね、別に
何か
何も迷わない、
意識がない、まあそこに男と女の意識が、
そう、一緒ですもんね、
一緒、
平等ってことね、
平等っていうか全く一緒、
同じ人間ですもんね、
同じほんと同じなのよ、女性とか男性とか一緒なの。
男、じゃあ、
うん、
女の人が、あ、そっか、でも昔で言うと、女の人が、やっぱり、牛丼チェーン、
はいはいはい、
一人では、やっぱ入りづらいかな、ね、まあ、うちの母親さん、まあ、ラーメン屋さんとかも、
言われてます。
ちょっと一人でカウンター、女の子がきついな、なんつって、言ってたね、
うん、
あれ。
うん、言ってたね、うん。
それと一緒か、今は別になんと思わない。
思わない。
でも、未だにいるのよ、やっぱ。やっぱ入りづらいっていう人。う, んうん、うちの妻は、一人じゃ入れないって、うんう
ん。いますよね。
もう。
やっぱり、あの、ラーメン屋さんとか、
ま
あ、
そう
だ
ろうな。
うん。は、一人ちょっと、
入れないと思う。
入れないって言うのよ。
うん、うん、言いそうな。うん。
でも、俺も、やっぱ、カフェ入れないの。
あ、そういうことか。
ああ
、でカフェなんだろうね。牛丼屋とか一人で入れないのは何、あれ、あれはどういうシーンだろうね。女性からしたら
恥ずかしいね。
恥ずかしいんだ
よね、まあ、男ばっかだから。
男ばっかりというよりも、
うん、
牛丼を
頬張ってる、
頬張ってる女性、私を恥ずかしい、見られる、
見るなって。
そう、多分女性は牛丼頬張ってるのが一番恥ずかしいんだよ、うん、
それやっぱ筋肉マンがいっぱい食べ
たそれやっぱトラウマがあるだろうね。
筋肉マンだと思われたくないっていうのは
そこなんだよ、女性は。で、男の
確かに女の人って筋肉マンだと思われるの嫌いだよな
嫌いじゃん、よく言うじゃん、言ってたじゃん、
やだ
筋肉マンに
見られるそれだけはね。
そこじゃん、
そうだな、
一人で自分がそこにいるんじゃなくて牛丼だから。
あ、
筋肉マンだよ。そうだよ、
そういうことか。
だから運やつだからね。
そう、でも、うん、カフェの場合は全然か
違う。だ
ってお茶をする人前でお茶なんてするじゃん。
いや、喫茶店行けんだよ、ルノアールとかさ、
うん、
おじさんが、ね、やっぱりさ、ね、自分のさ、なんかテリトリー、うん、
テリトリーね、
うん、ルノアールは自分のテリトリーなんだよ、
はいはいはい、
やっぱり、うん、あとファミレスとかも、
うん、ファミレスもそうね、うん、
なんかファミレスも昔は入れなかったけど、なんかネタを書くようになんか芸人になってネタとか書くようになったら入れるようになった。最初はちょっと恥ずかしかったけど、でまだカフェは俺のちょっとまあテリトリーじゃないんだよな。
そっか、カフェで食べたいものがないんだ、まずね。
そっか、甘いもの、
甘いものがあんま食べない。俺は甘いもの行きたいのよ、もうカフェで。
そっか、
そこのカフェで
何だ、全くない。甘いものを食べるに店に入ったってことがない。
そう、ケーキ食べたいもんね。
これ食べたいですもんね、うん、そのカフェのなんかおすすめのケーキとかなんかスイーツを食べたい。
いや、恥ずかしさより勝つってことね、食べたさ。
恥ずかしいって感じがまずない
の、
う
ん、いや、だから
一回も
ないないの、ない、
全然それない。
牛丼屋さんに一人で入ってる女の人は恥ずかしさより牛丼が勝っちゃって、だから筋肉マンに見られる恥ずかしさよりかも、そんなことよりかも牛丼が好きなんだと思う、あの入れる人は、うんうん、
入れる人、
うちの妻はそこまで好きじゃないの、牛丼が。あ、まあ牛肉食べれないわよ、よ
っかじゃん。ひでえ、この話。
なんだよ、
ひどい。
そもそも、
そういえばそうだ、肉食べれない人じゃん。
そうだ、牛肉食べれ
ない。何を言ってんの。
そら入んないよ。
あ、でもラーメン屋さんもだもん、入れないんだもん。
肉よでしょ、だから肉、チャーシューとかそういうのも、
あ、
だしはいいんだ
っけ。そばも入れないって言ってた。
そう、肉だ。
そばも、あ、まあまあまあ、そっか。入れないね。
見られてることやっぱり、
やっぱ嫌なんだよね。
ですかね。まあ、
すごい自意識た、自意識過剰なんじゃない？
やっぱ人に見られるっていうことを、
うん、わかる。俺もそれはあったよ。
あったろ？
あるっていうか今もあるよ。
おぎらんがだって一人でカフェ入って何とも思わないって今言ってるけど、すごい陰で言われてんだぞ。ねえ、何や、キモい、あの人一人で。男同士であそこの人たちよく入ってこれるよね、この女のここに。
いや、女の人って、ねうん、女のここにって思わないんだよ。
ああ、ここまあ、あれだよ、女性専用車両に乗って、なんで俺がお前ここに乗っちゃいけないんだって叫んでる男と一緒だよ、お前。
いや、違うんだよ。それ違う、全然。女性、なんだろうね、女性ってそういうとこもう寛容的だから、
うん、
全くそんなことない、何一つ考えないからね、うん、この中にあの人だけいるみたいなのもないし、
うん、
例えば俺がそこで選んだケーキを食べてたら、あ、おじさん分かってんねっていうか、うん、やっぱあのケーキ食べたかったんだっていう、うん、なんか逆にこう応援してくれる感じなんだよ、壁にいる女の子って、
うん、
そうよ。でラーメン屋、そば屋とかだから、ラーメン屋にいる女性は、
うん、
男性ってそういう女性を見下すじゃん。見下すというか、
かわいそうに、
なんかね、
一人で、
一人で、どうしちゃったのとか、なんか、
うん、
その人のなんか生活を覗こうとするんだよね。この人彼氏いねえのかなとか、なんかさ、
あ、
やたらに、
あ、一人で、
そう、
うーん、
なんかよほど腹減っちゃって、なんかもうここに来ちゃったんだなとか、
あ、
もう都会選べたのにね。
うん、
我慢できなかったんだなとか、そういう感じを男性ってやらしく見るじゃん。女性はそういう見方しないの。
本当？
そう、そこは男女の違うところ。
言われてんだよ、でも、おぎって。そうやって言うけど、陰で言われてんだよ。
言われてっかな。
うん、
似合うよ、俺だってカフェに、すごい。
私似合うんだよな。
似合うんだよ。
おぎ似合うな。
似合う似合う。
あ、
全然いいよ。
俺似合わないじゃん、カフェ。
似合うよ。
いや無理だよ、ビール飲んじゃうもんだってカフェで。
いいじゃないですか。いいビール、
でも男性がね、それでカフェでビール飲んでる姿って
昼間にね、
いいよね、
昼間にあえてビール
飲んでる、ビールとかチーズとかの盛り合わせとか頼んじゃうんだぜ。
似合うよ、いいよ、それでいいんだよ、それでいいんだよ。
何でオリーブとかだぞ、
かっこいいじゃないか、
生ハムと。
かっこいいんだよ、
それだよ。何がいいんだ
よ、カフェはそれが一番かっこいいよ。
で、いっぱい飲み終わったら白ワイン飲んでさ。
いや、かっこいいよ。
欧米人だよ。
で、ね、欧米人だよね、そんなカフェでそんなことしたら。
フランス
だよ。そうだよ、フランスとかそうじゃん。あれってカフェじゃん、みんな、ああいうチーズとかさ、うん、ワイン飲んでるとこって。
そうなの？
そうだよ。行ってみ、今度一人で。
あのやだ、恥ずかしい。
全然恥ずかしくないよ。
一人で行ってみると。
行った方がいいよ。うん、全然大丈夫。
じゃあ行くわ、今度。ね、あそこ行ってほしいわ。あの並んでどうじゃ。
あでもなんか美味しいスイーツがあるんだろうね。
大きいところは
行ってみようよ、そこは。
はい、
はい、
じゃあね、さよなら、
さよなら。
木曜深夜1時から
ですね。木曜深夜1時からやってますから、ね、そっち聞いてください ね、
そっち聞いて、
はい、さよなら。 TBS ポッドキャスト、
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことをなんて言いますか？
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります
。, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った？
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。